その声が
世界を変える。この番組は LGBTQ+ の多様な声を届ける朝日新聞ポッドキャストと Spotify のプロジェクトです。すべての人が誇り、プライドを持てる社会にするため、慣習、コードを変えようという意味でプライドコードと名付けました。皆さんと一緒に世界を変えるヒントを探ります。朝日新聞の木田光です。本日はこの方と一緒にお届けします。
片田大輔です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてもう声が先に聞こえてきましたけどどなたでしょうか。
すいません、リナ沢山です。こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
リナ沢山さんのプロフィール簡単にご紹介します。1990年新潟生まれ、5歳からロンドンに移住して活躍するシンガーソングライターです。ケンブリッジ大学で政治学、心理学、そして社会学を学ばれて、2020年にアルバム沢山でメジャーデビューされました。エルトン・ジョンやレディー・ガガとも共演されています。最新アルバムホールド・ザ・ガールを発売されて、2023年には日本ツアーも行われました。
早速なんですけど、私のちょっとクイアな大学生のお友達の話をしたいんですけど、はい、リナさんのライブに行って本当にその時こうちょっとアイデンティティ悩んでたんだけども勇気づけられて、本当なんか転機になったという、大学生の後輩がいまして。
嬉しい、ありがとうございます。
ね、本当にもう日本も海外もいろんな方勇気づけてこられたと思うので、
うわ
ー、もう楽しみです。
もう毎回聞くとゾッとするんですよね。
ゾッとってこう
鳥肌が違うね、ちょっと表現が違いますね。すみません、
ちょっと
日本語がなんか 75% 合ってますか。
合
ってます。
はい、鳥肌が立つんですよ、いい意味でね。そうやって言ってくれるともう本当音楽やっててよかったなって思います。
うん、リナさんのライブはなんかもうとってもこうセーフスペースだったと。とても過ごしやすくて、まあ、しかもこうレインボーフラッグとかのマスクをしたり旗を振ってる人もいるっていうのはなかなか他のアーティストではない風景ですよね。
そうですね。それを知らなくって、アメリカとかではやっぱりもっとそういう自分の LGBT のクエアの表現とかを全然普通にしたり、うん、旗持ったりとか全然 OK な、OK っつか、みんな普通に持ってるんですけど、うん、やっぱり日本でなんか4個ぐらい旗があったのかな。それ見て、それを知ってて見て、もうほんと余計感動しましたね。本当に、なんかほんとファンの方たちにありがとうって感じですね。うん、
で、今回この企画のために、This Hell をリミックスしていただきましたけど、ちゃんみなさんをこうコラボの相手に選んだ理由はどんなとこでしたか？
いや、もう、ちゃんみなは、もう、数年前から、美人を最初に見て、すっげーって思って、こんな表現力、レアじゃないですか？日本の、の業界っていうか、アーティストの中で。あんなに、なんか自分のこと話してるんだけど政治的になってるし、とってもなんか日本の女子にめちゃくちゃパワー与えてるなっていう存在で、もうほんと、もうラップもすごいし、声もすごいし、ライブもすごいし、もうすべてすごい、もうパワフルウーマンで、遠くから結構、サポートしてましたね。はい。
今回ギャルピミックスということで、撮影の時もすごく二人ハグしたりとか盛り上がってましたけど、ラップが届いた時はどうでしたか？感想を教えてください。
スタジオで、ちゃんみながいるの隣で聞いたんですよ、初めて。彼女がこう、披露してくれて、もう、叫びましたね。ギャルみたいにうるさかったです。もうその地獄の果てからギャルピーがもうほんと死んじゃって、もう、やばかったですね。何回もちょっと、もう一回聞かせてって言って。で、彼女が、ちょっとアドリブ、ちょっと私がそのコーラス、サビの上にちょっとアドリブつけてって、私が提案して、その場でレコーディング目の前でしてくれて、もうそれも超かっこよかったし、もう、最高でしたね。
いやー、This Hell っていうタイトルなんですけど、もう天国というか、お二人のコラボの声が重なった時は。
そうですね。なんか、ギャルの地獄は天国なのかなとかって思っちゃいますね。
改めて、もともとの This Hell っていう曲を書いたきっかけ教えてください。
そうですね。This Hell っ って、まあ、西洋では結構、キリスト教を使って、LGBT の人たちをこう批判とか、否定する方が多いんですよね。まあ、その中で、LGBT の人は地獄に行く。まあ、ゲイだと地獄に行っちゃうから、みたいな感じで、まあそういう言い訳をつけてヘイトにつなげてる方が結構いるんですけど、それのちょっとパロディをしたくて、うん、まあ LGBT の人って辛いことを、パロディとか面白く美しくするのがすごい上手いんですよ、うん、コミュニティとして。まあ、ドラッグもありますし、
ドラッグクイーン
とか、まあユーモアがたくさんあるコミュニティなんですよね、うん、面白い人たちばっかりで、まあ、それを、そういう、なんだろう、LGBT のそのクエアのそのユーモアにつなげてるカルチャーを使って、そのヘルのことのパロディで、まあヘルな地獄に行くんだったらなんか楽しそうじゃんみたいな、遊んじゃうみたいな感じで書いた曲ですね。
うん。またミュージックビデオもとっても楽しくって。
楽しかったです。
あれもアイディアはいつもリナさんが出されてるんですよね。
あのビデオはまあ半々ぐらいでしたね。うん、なんかすべてをコーダイレクション、ディレクター、まあコーディレクトするわけじゃなくて、まああれは多分ちょっとアイディアがあって、まあパーティーインヘル、けどウェスタンテーマでそういうのを表現したいっていう感じで作り上げた作品ですね。けど、
うんうん、
アリーカーっていう私が大好きな監督、ビデオ監督で、まあ、これまでたくさんも、何本も、一緒に、ビデオを撮ってるんですけど、彼女が手掛けたビデオです。
で、いろんな性別の人と、キスする場面もミュージックビデオに出てて、その辺なんかご自身のパンセクシャルなところを表現されたのかなと思ったんですけど。
そうですね。はい。なんか、なんだろう。結構パンセクシャルって何パンみたいな。ブレッドみたいな。なんか結構パンセクシャルってなんかそのコミュニティの中でも結構なんか違う意味を持ってる人が多くて、まあ、私にとってはまあ性別は関係ない。
好きになる相手のっていうことですよね。
そうですね。もうどのジェンダーアイデンティティも OK みたいな感じですね。っていう感じでパン。だからバイセクシュアルは男か女。けど、まあパンセクシュアルはまあ結構単純に言えば、ノンバイナリーの方を含めた感じですね。うん、まあ、そういうのをビデオで表現できる、まあ、そういうプラットフォームがあるからこそやっちゃうことなのかな。そう、まあ、うん、多分、ちゃんみなもそうだと思って活動してるように見えるんですけど、なんか、このプラットフォームにはやっぱり責任があるなって。だから、なんだろう、いいメッセージを出そうっていう感じで。うん、撮りましたね。
うんうん、で、大学時代、ケンブリッジ大学行かれてたそうですけど、まあ、その頃、こう、うつ病になった時期もあったりとか、救いになったのがクイアコミュニティだったそうですけど、当時どういう出会いがあったのか、教えてもらえますか？
そうですね。うつ病になったのも、まあ、いじめを受けてたんですよ。
うん、
ケンブリッジ大学で。
理由は、
なんか、本当わかんないんですけど、うん、結構、ああいう、高学歴っていうか、まあ、結構、まあ、ちっちゃい頃から、あなたケンブリッジ行きなさいよ、みたいな、オックスフォード行きなさいよ、とか、まあ、こっちでは東大とか、まあ、そういうのあるかもしれないんですけど、そういうプレッシャーをかけられて、なんか自分の個性を出しきれなかった子たちが行く大学でもあるんですよね。勉強だけさせられた子たちが多くて、まあそういうフラストレーションもあって、なんだろう、ケンブリッジにいるのに、その後音楽活動したいとかいう生意気な子の、私がいるのがムカついたのかなとかってたまに思っちゃいますね。なんかそういう、なんだろう、ルールとかが私わかんなくて、あんなにみんな頑張ったのに、まあみんな成績違うじゃないですか。だから成績がすごいいい子に、成績が、なんか、良かったんだけど、別になんか100点とか取れなかった子の前に、まあ、いい成績取ってた子がいて、その子に、あ、すごい良かったね、頑張ったねって言ったら、もうめちゃくちゃ睨まれて、それがもっといじめのなんかきっかけとかになるとか、そういう学歴とか、その、なんだろう、アチーブメントを、すっごいそういうのをなんか強調っていうか、なんだろう、そういうのがすっごい大切に持ってる方たちが多すぎて、 まあ、そういうのもあっていじめがあったんですけど、まあ、それのいじめを受けたみんなが集合したらみんなクイアだったみたいな感じですね。
ああ、
逆に。
ちょっといじめられてたり。
なんか、そう、アウトサイダーになんか、うん、なんか、なんだろう、ちょっと、外に押し出されてた人たちとかが、うんうん、なんか自分のアイデンティティがなんかわかんない。この大学の中で自分のアイデンティティが全くわかんないし、なんかそういうなんか疑問を持ってる人たちが集合したらみんなゲイバーにいて一つのゲイバーですね。The Cow っていう地下にある火曜日の夜のゲイナイトですね。もう火曜日にゲイバー行くかみたいな、まあ行ったんですけど、まあそういうきっかけでみんなに会って、でも本当救いになりましたね。なんか自分らしさを出せるようになって。
うん、うんうん、その時代のこう出会いがパンセクシャルであることをこう認めるというか、自分の中で受け入れるきっかけにもなったりしたんですか？
そうですね。まあそれまでずっと私バイだなってずっと思ってたんですけど、うん、まあそれ、まあ私卒業したのが2012年なんですよ。うん、だからそれ以来やっぱりそのジェンダーのこととかのこの用語じゃないけど、なんかその、うん、日本語ちょっと間違ってるかもしれないけど、そのノンバイナリーとかってそんなに結構なかったですよね。うん、2018年とかかな、わかんない、うん。多分、そういう、まあ、アドバンスと、まあ、ジェンダーセオリーとか、あんまなかったので、うん、それを知ってから、まあ、ノンバイナリーの友達に話したりして、まあ、前ゲイだった子たちが、まあ、ノンバイナリーになって、まあ、一応、うん、なんだろう、パンセクシュアルであると。まあ、いろいろなんか、そういう、セクシュアリティってなんか、あっちではフルイドって言うんですね。
流動的。
そう、流動的なんで、うん、まあそういうので、ちょっと、あ、そっか、私、バイじゃなくて、私もやっぱりそういう、ノンバイナリーの人も、好きになれるし、だから、うん、じゃあ、パンにしよっかっていう感じで。う
んうん、いや、でもその今のね、話は基本的にはロンドン、イギリスでの話ですよね。
はい。
で、その後、その前もかな、リナさんって日本に来る機会もたくさんありますよね。どうですか、その、イギリスにおいてはリナさんっておそらくジャパニーズ、あるいはエイジアンということでね、そういうこう、まあ、マイノリティの立場ってのはもともとあるじゃないですか。でも日本ってわりかしその、まあ、日本人というかね、見た目も同じような人が多いというところで、リナさんから見ての違和感、例えばなんかこう、そういうそのマイノリティに対して鈍感じゃないとか、そういうのとかありますか？
あ、たまにありますね。はい。多分その、違う人が少なすぎるからの鈍感みたいなのがありますね。うん、西洋だと違う人がたくさんいるのに、そういう、なんだろう、悪いアチチュードする人とかがいるから、まあそれはレイシズムって簡単に呼べるんですけど、日本だと、その、ダイバーシティが少な、めちゃくちゃ少ないです。また最近は東京とかいると結構増えてきてる。
う
ん、
まあそうですね。
きますけど、なんか、それ、だから、やっぱりなんかその根っこ、その、ヘイトじゃなくて、本当に知らないから言っちゃうのかなとかってたまに思うんですよね。まあ、うん、ヘイトから言ってる人もいますけど、うん、まあ、大概、あっちで、もう移民としての生活をしている28年に比べて日本で、なんだろう、で見る、似たような現象とかはやっぱり根っこが違う感じがしますね。あっちとこっちで。まあ、それで日本で思うのはそうですね。そのマイノリティに対しての関心とか、興味はすごいあると思うんですよ、日本人として。うん、けど、興味があるからこそ、ちょっとマナーが悪いこと言っちゃったりとか、私最近できたお友達で、ジョシュア君っていう、方なんですけど、まあ、血はイギリス人なんですけど、3世代埼玉に住んでる。
うん、
だからもう本当、めちゃくちゃ日本語、もちろん、うんまあうん、ジャパニーズがファーストラングエッジで。で、まあ、お母さんもおばあちゃんもずっと日本にいるけど、うん、まあ、見た目白人。なのに、しかもめっちゃもうギャル語なんですよ。面白くて、コメディアンで、そういう子は、なんか、まあ、日本人と、純粋に、まあ、自分は日本人っていう感じがするのに、 か、まあ、他の人に、あ、日本語うまいね。外人なのにうまいね。とか、え、日本人より日本語うまくないとかって言われるんですよ。そうすると、なんか自分のアイデンティティ何なんだろうって思っちゃうじゃないですか。そこで気まずくなるし、なんだろう、そういうとこを、なんか、日本って、まあ、少子化とかいろいろあるじゃないですか。そこを、まあ、マイノリティに向けて、マイノリティに対しての、ちょっと、なんだろう、本当真剣な、こう、態度、いい意味で、真剣に、ちょっと見直すっていうか、もうちょっと、何言ってるかをちょっと、考えてから、ちゃんと、うん、表現した方がいいかなとかってたまに思いますね。けど本当に根っこは違うんですよ。
うん、
興味から来てると本当に思うんですね。
うん、
なんか、それを毎回見下すように言ってないと思うんですよね。
うん、
間違えて見下しちゃうんですよ。
あ、
だからもう、どの外人とか、まあ、レースっていうか、その、人種に対しての、うん、まあそういう興味とか、その LGBT の方の対しての興味とか、まあ、なんだろう、ちょっとだけ、その子のことを習って、そういう方に話しかけると、温かい会話ができるかな、とかって思いますね。
うん、いやね、リナさんの好きな曲で、まあ、チューズンファミリーとかもとっても素敵なんですけど、なんかこう、音楽って国境を越えて響くものだと思うんですけど、一方で、日本とイギリスではやっぱり法律がまだ違ったりして、なんていうか、こう、素敵な曲だからこそ、いや、まだ日本はまだ、なんていう、同性婚を選べないとか、複雑な状況もあるんだよな、という、こう、気持ちになったりするんですけど、その辺の、こう、イギリスと日本の違いというか、今課題だなって思われてるとこありますか？
そうですね。私、やっぱり、まあ、イギリスと日本ってもう真逆なんですよ。うん、西洋と東洋。全く違うカルチャーだなって最近日本に来て本当に気づいて、うん、いい意味でも悪い意味でも。けど私にとっては人権っていうのは世界的じゃ、うん、ワールドワイドじゃないかなって思って、うん、私にとってはそのマイノリティをサポートするのは人権だと思うんですよ。うん、どういう意味でもね。その、貧富の差とか、その、まあ、マイノリティとして、まあ、お金があまりない家族とかも、まあ、マイノリティじゃないですか。うん、まあ、そういうのに、なんだろう、対しての、ちょっと、なんか、なんだろう、態度っていうか、まあ、LGBT の人たちの権利、まあ、マイノリティの方たちの権利、サポートは、西洋から来たアイディアじゃなくて、うん、人権だから、ちょっと世界のスタンダードにちょっと合わせましょうみたいな感じで向き合ってもらえれば、政治的じゃなくて人間のことをちょっと考えてるだけなんですよ、うん、本当に。そこをなんだろう、右左とかそういう政治的なアタックとか考えないで、誰かが住みやすく、みんなこんなにね、日本人って本当に他の人のことをいい意味で考えてるなって思うんですよね。ちっちゃいことでも。まあそれをもうちょっとこう伸ばして、LGBT の方にも住みやすい日本を皆さん作ろうっていうムーブメントが見たいですね、私。うん、うん、なんか。
でもそういうところが日本人ってちょっとなんか遠慮しがちっていうか、うん、消極的、おとなしいとかっていうのに物足りなさとかも感じますか？
そうですね。物足りなさっていうか、本当に一人一人のパワーっていうのが発揮できてないって、なんかさっきチャミナとも話してたんですけど、一人一人のパワーっていうのが発揮できてないと思いますね。なんだろう。その選挙でも、まあ、一票でも、そういうパワーじゃないですか。まあ、人間として、この世界を経った後、もうちょっといい世界に残したいっていうのは私ずっと思ってるんですよ。うん、音楽活動にも、まあ、裏のその業界とかを見るときも、どうやってここを若いアーティスト、もっと次に来るアーティストとか、若い子たちに、もうちょっと私がなんか、なんか、が受けたなんか、ヘイトとか、なんか、 苦戦した とこをもうちょっと和らげる。どうやってそうやってサポートできるだろうってずっと考えてるんですよ。まあそういうことを、その日本人としての、その他の人の遠慮っていうか、なんだろう、すごい、なんだよ、what's it called like when you care for other people? 配慮かな。
気遣い。
気遣い、そうそうそう。皆さんのその日本人としてのすごいいいとこは気遣いなんですよ。そこの気遣いをマイノリティの方に伸ばしてください。
うん、extend。確かにね、
そう、広めてほしいですね。でもそれは、ほんとちっちゃいことでもいいんですよ。なんか、そのレインボープライドに、ストレートだから行きたくないとかじゃなくても、ストレートの人が来ないと LGBT の権利取れないんですよ。うん、LGBT だけが、こう戦ってると、もうずっと戦ってるんですけど、皆さん。けど、うちらだけだと少人数なんで。
そう、人口のまだ数パーセントぐらい。
数パーセントぐらいなんで、もうそこの、まあ、その人たちは権利を持つべきって、そういう、もう根本的にその、一個のアイディアを持ってれば、もう来てください。
うん。
その体の、この、人数でサポートをしてください。もう全然、その LGBT のこととか知らなくても全然来るだけで嬉しいです。
いや、なんかお母さんが去年来られたっていう話、先ほどされてましたね。
そうなんですよ。彼女、一人で、60歳。
うん、
で、一人でレインボープライド、まあ、クエアじゃないんだけど、まあ、サポート、アライシップとして来て、まあ、そういう人が、もう楽しいので、
うん、
そういうので、まあ、来て、そういうとこで、まあ、ちょっとなんか習ったり、ああ、そうなんだっていう、なんか経験とか聞いたり、いろんな人と触れ合って、どれだけ素晴らしい人たちなのか、どれだけ普通の人たちなのかっていうのを、もう身近にこうちょっと見て、そういう機会を、まあ、機会があるので、レインボープライドで、そういうとこにちょっと来てくださいって感じですね。
はい。ありがとうございました。皆さんぜひ This Hell のギャルピリミックスです、ね。
ギャルピリミックスでーす。
聞いて皆さん元気をもらってください。本日はリナ沢山さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
プライドコード。その声が
世界を変える。
リスナーの皆様最後までお聞きくださりありがとうございました。This Hell Remix は Spotify でお聞きいただけます。ちゃんみなさんのポッドキャストも配信していますので、ぜひチェックしてみてください。本日スタートしたこの企画は全12回のシリーズです。中島愛翔さん、中村あたるさん、滝沢奈々恵さん、小原ブラスさん、あたえ慎次郎さんをはじめ、スポーツや哲学など様々なジャンルで活躍する皆さんとお話しします。金曜日と土曜日を中心に5週にわたってお届けします。ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。また Spotify では LGBTQ+ のコミュニティに光を当てる GROW というプログラムを展開しています。プライドコードは Spotify アプリで読み込めるバーコードになっています。出演者の写真の上にある縦書きメッセージはバーコードの形になっていて、読み込むと直接コンテンツに飛ぶことができます。関連の音楽やポッドキャストが聞けますので、ぜひお試しください。このプロジェクトの詳細は概要欄のリンクにある特設サイトからご確認ください。